逆風満帆と題しまして、増田先生より説教いただきます。
今朝こうして皆様とご一緒に礼拝を捧げることができますこと、本当に嬉しいです。暑い1週間でしたね。皆様どのようにお過ごしになりましたか。本当に体調を崩していらっしゃる方々もおられますし、今日礼拝を担当されるご予定だった新学生の上にも癒しを祈りつつ、皆様とご一緒にこのひとときを過ごさせていただきたいと願っております。私もいろいろなところで人と会った一週間でした。キリスト教保育連盟で開会礼拝を担当させていただきまして、今キリスト教保育幼稚園や保育園、子ども園で保育をしていらっしゃる方々の研修会での礼拝説教を担当させていただきました。若い先生方、中堅、また年齢を重ねられて幼児教育に当たっていらっしゃる先生方と共に過ごす中で、キリスト者であるそうでないに問わず、こうして今の社会の中で神様の愛を伝えようとしている人たち、子どもたちの心を育もうとしている仲間たちがおられるということに、とても大きな励ましを与えられました。先ほどの賛美歌のように、神様の愛が大波のように私たちの心に寄せてくる。そんなふうに先生たちが子どもたち一人一人の心を育んでおられるということに励まされました。またある時は、90代を超えられた方がお口から召し上がることが困難になっていらっしゃるということを伺って、お見舞いに伺いました。心配して伺いましたら、私の顔を見ていろいろお話になっていらっしゃる中で、先生、今のアメリカの情勢は本当に良くないわね。侵略戦争を行っているのと同じでしょ。私は毎日そのことを考えてますよ、言われまして、私の予想をこうバキッと破られました。お口から召し上がれなくなって気が弱くなってらっしゃるかな、そう思って励ましてと思いましたら、伺いまして私の方が励まされました。そうですね、私もそう思っています。祈り合わせましょう。年齢を重ねて体力が弱くなっていっても、私たちはいつもどんな時にも世界のことを考えながら祈るものであることができる。本当に大きな勇気を与えられました。昨日はご葬儀でした。若い、まだまだこれからの人生を歩まれる方、50歳というご年齢で天に召された方のご葬儀をこのところで行わせていただきました。多くの方が集われて、ミュージシャンとして歩まれた方の人生を振り返りながら聖書を読み、また賛美歌を歌いながら、皆さんでご家族のために祈り、またその方が生きてこられたこと、一つ一つの歩みを心に覚えました。いろいろなところで人と出会い、また神様の御業を見させていただいた一週間です。皆さんはどのような一週間でしたか。それぞれのところで与えられた場でのご経験を持ち寄ってこの場所に来てくださったことと思います。喜びも悲しみも分かち合いながら神様の前に歩む一人として、また家庭を持って歩み始めたいと願っています。以前ある新聞に逆風満帆という題で記事が連載されていたことがあるのです。順風満帆っていう四字熟語ありますよね。ご存知ですか。順風というのが頬を風が受けて、そしてこう後ろから押されるようにして前に進んでいく、そうやって船が進んでいく状態のことを順風満帆って言いますね。でもそうではなくて、その新聞記事では逆風満帆となっていたんです。つまり後ろから風を受けて前に順調に進んでいくのではなくて、前から風を受けてしまって前に一生懸命進もうとしているのに進むことができない、そういう時を人生の経験の中で経験された方々が むしろそこで得たことを自分の人生の中の大切な経験として語っておられた。それがこの逆風満帆というシリーズでした。皆様もいかがでしょうか。逆風だと感じるのは風が強いからばかりではありません。力を尽くしているのに前に進めない、そういうことが、そういう時があるんです。事態が進退しないんです。それが苦しいんです。ただ前に進めないだけならまだしも、自分では一生懸命、いつもにも増して、自転車でもそうですね、一生懸命力を込めて漕いでるのに前に進めない、むしろその力が疲れるばっかり、ただ翻弄されているというだけではありません。自分の能力や可能性を信じられなくなります。私たちの歩みにはそういう経験があるのではないでしょうか。それは私たちの個人の人生にも起こってきますし、また教会にもそのような出来事がたびたび歴史の中で起こってきたのです。今朝ご一緒に分かち合いましたマタイによる福音書14章、湖の上でのイエス・キリストと弟子たちの出来事が記されていましたね。船といいますのは、初代の教会では多くの場合教会のことを意味していました。ですから船に乗っているというと、そこに教会があったということを表していたのです。船に乗って弟子たちは湖を渡っていこうとしているけれども、逆風にあおられてしまって前に進むことができない。それは教会がイエス・キリストと共に歩もうとして、一生懸命みんなが力を合わせて、そして進もうとしているにもかかわらず前に進むことができない、そういう時代や状況があったということをここでは伝えています。そうです、初代の教会ではローマ皇帝によってキリスト教徒は迫害されていました。キリストを信じる、イエスを救い主だと信じる、その信仰によって迫害され、命も奪われるということが起こっていきました。そのような時に教会に集っていた人々は逆風に煽られていると感じたのです。順調に周りの人たちとイエス様が救い主である、そして私もその信者であるということ、嬉しいね、お互いが楽しいねと言い合うのではありませんでした。教会の中でなかなか共に集うことができない場合には、イクスース、イエスは主なりというギリシャ語の頭文字を持って魚の印をお互いの目印にしました。私もクリスチャンです、キリスト者です、あなたもそうなんですね、そうやって嵐の時代を経験してきました。日本の教会もそうです。江戸時代で大きな迫害があったのみならず、日本第二次世界大戦の時にも適正宗教という形で、そして迫害され、また礼拝が行うことのできない時代、そういう中で翻弄される時期を私たちの教会も経験してきました。社会の力の中で翻弄されていく、そういうことが個人の人生にも、また教会にも起こっていくのです。それは嵐の中に私たちの人生が置かれてしまっているということかもしれません。反対に遭うという逆風もありますね。つまり反対されることによって力を得られない、だから前に進むことができないという場合もありますけれども、場合によってはうまくいっている、成功体験を積み重ねていると思っていることが逆に自分は支えられている一人だということを見失わせてしまうという場合もあると思うんです。私たち人間には委ねるということがとても大切です。でも成功体験を積み重ねていくに従って、私たちは自分だけでやっている、自分だけが頑張っている、自分だけの力で家庭も社会も この世も動かしていると思っていくことがあるかもしれません。そのような中にあって、イエス・キリストはこの湖の向こう側におられ、そして祈っておられました。このような状況の中で弟子たちが翻弄されていること。イエスは逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見ておられたと記されているのです。この見るという言葉がとても大切です。そこには眼差しがあるからです。眼差しというのは視線とは違います。視線というのは誰かのことを評価したり、この人はどういうことをやっているんだろうかと判断したり、価値づけたりする。それが視線ですね。私たちは時においては視線によって傷つけられます。バカにされてるんじゃないかとか、値踏みされてるんじゃないかとか、低いものだと思われてるんじゃないか。人の視線が怖い時もあるかもしれません。でも、イエスがここで見ておられたという時の見るという言葉は、眼差しということです。見守っておられたということなんです。私たちがキリスト者であるということは、いつもこの眼差しを、神様からの眼差しを感じているということです。それは人からの視線とは違う。見守りであり、また導いてくださる方の眼差しです。夜が明ける頃、イエスは弟子たちに近づかれました。面白いですね。聖書にはこう書いてあるんです。弟子たちはそれがイエスだと気づかないで幽霊だと思って怯えていたんです。幽霊が来た。でもイエスは弟子たちに安心しなさい、私だと語られました。安心しなさい。安心しなさいという言葉はシャロームという言葉です。ヘブライ語では平和という意味ですね。そしてその後に来ている言葉が私だ。これはギリシャ語ではエゴエイミーというんですけれども、聖書の中ではとてもイエス・キリストが神様がご自分を表されるときに語られる言葉なのです。私は何々である。そういうときにこの言葉が用いられます。私がいるではないか。私だよ。あなたのことをいつも見守って、いつもあなたに愛を伝えたいと願っている。私が今ここにいるんだよ。安心しなさい。イエス様はそう言われたのです。私たちが人生の中で起こってくる出来事に対処しようとするときに、原型になる経験というものがあると思います。原型というのは元の形です。こういうときには、このように考えればいいんだな。こういうときには、こういうふうに対処すればいいんだな。信仰的に考えるというのは、こういうことなんだな。というふうに立ち戻る。それが原型というものです。イスラエルの民にとっては、それはエジプトであったエジプトの地から解放されたという共通の経験でした。イスラエルの民はエジプトの大国で奴隷として酷使されていた経験を持っていました。そこから脱出することを出エジプトというふうに言っているわけですね。でもなかなかエジプトのファラオ王様はイスラエルの人々がエジプトの国から脱出することを許しませんでした。指導者であったモーセが何度も何度もファラオのところに行って私たちを去らせてくださいと言っても納得しなかったのです。労働力がいなくなりますからね。でも最後にやっとこのエジプトを脱出したんですけれども、目の前に広がっていたのは葦の海と呼ばれるその湖、いえ海でした。後ろからはエジプト軍が迫ってきます。その時にモーセは神から与えられたその杖を海のところにこうダーンと置いて、そして神に祈った。そうすると海が右と左に分かれていった。そしてそこに道が備えられた。その道を通ってイスラエルの民は脱出することができた。先ほどの出エジプト記14章にはそう書かれていたわけです。 これがイスラエルの民にとっては解放ということの原点でした。実際にはこの時にどういうことが起こったのかということはよくわかりません。でも映画などではここはもう一番大きな出エジプトのところのスペクタルの見せ場なんですね。もう十回という映画などでもこう湖がさあ海がこう2つに分かれて大きな壁になって、そしてその間を人々がこう恐る恐るながらもやみんなで行けと言ってこうやってこう水の中を通っていく、そういう場面をご覧になったことありませんか。私も学生たちとよく一緒にその映画を見てみました。今でもアニメーションでそうした映画があります。実際にはでもそれ物理的にどうなんでしょうね。海がこう分かれて真ん中に道ができるってどういうふうにして起こるんだろうか、物理的に可能なんだろうか。考古学者の方々もさまざまにそのことについて研究しておられる方もおられるようですけれども、実際にそれがどう起こったかということよりもこれは信仰的な経験だったんです。つまり目の前には海がある、海が荒れていて混沌としている、例えば戦時の状況、今でもパレスチナの地では多くの人々が子どもたちが亡くなっていきます。そういう正義が満たされていない状況、混沌とした状況というものが起こっている。それは二次大戦の時に多くのユダヤ人の人々がまた亡くなっていった、そういうジェノサイドの状況でもあったかもしれません。この社会は私たちが考えるような平和や平安ではない、多くの課題があり人々が理不尽に命を奪われていく、そういう社会です。エジプトに働かされていたイスラエルの人々はまさしくそういう経験、理不尽な状況の中で自分たちも生きていかなければならなかった。そういう中にあって道が開かれていったんだ、明日にかける橋がそこに開かれていった、これがイスラエルの人々の共通の救いの体験だったんです。ですから初代の教会の人たちは大嵐になったり逆風が吹いてきた時に何を思い出したかっていうと、まずこのことを思い出したんです。嵐になっても私たちには道を切り開いてくださる方がおられる、その方がおられるならば私たちの人生が、私たちの教会がどんなに逆風に見舞われて進むことができない、そういう大嵐の中にあったとしてもきっと道は開かれていく、これが信仰の原型なんです。そういう体験が聖書の中には記されており、その旧約聖書の体験を初代の教会の人々は今ここで逆風に煽られている弟子たちは思い起こしているわけですよね。ここで他の福音書にはない出来事が記されています。それはペトロのことです。この湖で大嵐に遭っている弟子たちの姿っていうのは4つの福音書すべてに記されているんですけれども、この後のところでマタイによる福音書だけに記されているのはペトロがここに出てくるんです。だいたいいつもこういうところに出てくるのはペトロなんですよね。で、それはきっと私たちの代表だからだと思います。頭で知っていることと自分がそれを生きるということには落差がある。そしてその落差を知らせてくれるのがこのペテロというイエス・キリストに一番近くにいた弟子なのです。ペテロは、主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと願うんです。そして驚くことにイエスが来なさいと言われたら、こうちょっと水の上を歩けたっていうんですね。これも物理的にどういうことが起こったのか、物理的には説明ができません。きっと信仰的なことをこういう言い方で表したんだと思います。イエスの方へ近づいていくことができたけれども、そこでおじけづいて真下の速い流れが目に入ってバランスを失ってズブズブズブズブズブと沈み込んでいってしまったんです。途中でおじけづいてしまった、そういう経験です。ペテロはまさしくそうでした。 水の中を通っていくというのは、私たちにとっては洗礼を受けるという経験です。洗礼を受けるというのは、まさしく人生のどのような荒波があっても、その中に神が道を備えていてくださるということを信じることなんです。ちょうどイスラエルの民がその水の中を歩んでいったように、あるいはイエス・キリストご自身がヨルダン川の水の中に入られたように、私たちもそうやって神様が私たちを引き上げてくださる、共にいてくださるということを信じて、水の中を進んで、そして洗礼を受けます。もう大丈夫、私には神様が共にいてくださるんだから、そう思うんですね。でもペトロの姿があるんです。もう大丈夫、イエス・キリストの方へ歩んでいこうとした途端にズブズブズブズブって沈むんで、ああダメだった、やっぱり向こうからいろいろな問題が起こってきたら、自分の人生が翻弄されてしまったら、先には進めなかった、自分の中の疑いが自分を飲み込んでしまうようなことが起こってくる。ペトロが経験したことはまさしくそういうことでした。これで大丈夫だ、信仰があるんだから、信じてイエス・キリストの後を従っているのだから、不安などを払拭できる、そう思っていた。けれども強い風や逆風、波がやってくる。それは人生にとって思いがけない形でやってきます。私たちはこの御手の神の御手の中にあると信じて、そしてその神様の御手が良き導き手であることを信頼しています。それでも職を失って、次の仕事が見つからないとき、あるいは愛するものを失ってしまう、そういうときに疑いの闇夜の中に沈み込んでしまうという経験をするのです。大きな嵐のような出来事の中で翻弄されていると、人はその湖に主イエスが立って私を見つめておられる、その眼差しを忘れてしまうことが起こります。嵐は闇はそれぞれの人生の中で起こってきます。一番肝心なことは、その時に主イエスが私を引き上げてくださったということです。救いというのは、沈み込みそうになった私の人生など、もう何が起こるっていうんだ、どうせそう思っている、そのズブズブと沈み込んでいってしまうようなこの私をイエス・キリストが引き上げてくださるということなんで、その私の手を、私がイエス・キリストの手を掴んでいるのではなくて、その私の手を引っ張って私の方へ来なさいと言ってくださっている。それがここでイエス・キリストがペテロにしてくださったことなのではないでしょうか。私たちの心にはいつでもそうやって信じているけれども、ズブズブと沈み込みそうになっていく時というのが起こってきます。一番肝心なことは、その私たちを沈み込みそうになっている、その私の手を復活のイエス・キリストが握りしめて、そして浮かび上がらせてくださる、そこに私たちの復活の信仰というものがあるのではないでしょうか。一週間の中で逆風を経験されましたか？うまくいかなかったこと、人から批判されたり、ある時には自分が計画したことが計画通りにはいかなかったり、予定が狂ってしまったり、そんなことがあったかもしれません。どうぞその時に、あなたの手を掴んで引き上げてくださるイエス・キリストの眼差しがあることを思い起こしてください。そして今私たちはご一緒に、そのイエス・キリストが今も私たちを見守っていらっしゃることに信頼して、この一週間の歩みを続けさせていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが今朝も私たち一人一人を見守り、その眼差しを持って神の愛を伝えてくださることを感謝いたします。私たちは 逆風にあっている時にも打ち捨てられているのではなく見捨てられているのではない。あなたはそのことを示してくださいました。自分の可能性や未来を信じられなくなる時があります。しかし主よ、あなたはどのような時にも道を切り開いてくださる。この世界を支配し、また私たちの人生を導いてくださる方であることを信頼して、どうぞ歩みを起こさせてください。今日からの一週間の一日一日を先立って歩んでください。沖縄の地で地上での戦争が行われ、また終結したことをすぐる主を覚えております。20万と言われる方々の命が奪われていきました。理不尽さの中に多くの方の涙があります。今もまた世界の各地で、そして私たちの近くで不条理な中で涙を流している一人一人の人生をあなたが引き上げてください。そしてどうぞ今を生きる勇気を与えてください。主イエスが私たちに近寄ってくださることに信頼することができますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。